山花
明日もいい天気。
人と人がつながると人と町がつながり、町が元気になる。この番組では山花地区に関わる8チームの話し手が毎週交代で山花の町づくりや芸術文化、中島公園や旭山公園の自然の話題、お店の紹介など様々な話題をお届けします。この番組は FM78.1MHz ラジオカロス札幌からお送りしています。今日は武田手に宛先読んでもらっていいですか。
はい、山花明日もいい天気では皆さんからのメッセージもお待ちしています。番組へのお電話は 622-2222、 ファックスは 622-2223、 メールは request@radiocaros.com、 メッセージには番組名、山花明日もいい天気とラジオネームを書いてお送りください。番組へのご意見ご感想や皆さんからの情報、この曲かけてなんていうリクエストもぜひお寄せください。
はい、ありがとうございます。
はい、
今日は偶数月の第4週目ですので、
はい、
サブタイトルはラジオスクールバンド。
はい、
おしゃべりは武田のりえと
武田天です。
武田天っていうのが言いにくいの。
言いにくい、
さっきから言ってたのね。自分の名前なのにね、
なんか言いづらい。
言いづらい、もっと違う名前が良かった。
武田天にすればいいのか。武田ん
武田店。
武田店は変
だ。それは変だろう。はい、スイッチマンは米子正治くん。それから山店スポンサーさんの CM を読んでくださるのは後口さんと前田さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前田さん、今日貫禄ある声の混ざっている感じですね。後口さんと前田さんって、はい、声優さんとか、はい、ナレーションとか、
はい、
なんかそういう方面に行く勉強をされてる専門学校の生徒さんなんですよね。
はいはい、
っていうことは前田さんはどういう方面なんですか。やっぱり自分の声の特性を生かして。
特に何やりたいとか今まだあまりないので、うん、自分に何が合うのかわからないので、うん、それを見つけようと思って日々勉強しています。う
ん、でもなんかこの声が活かせるところがなんかすごいありそうな感じですね。ねえ、
はい、
と全くラジオスクールバンドとは関係ないお話なんですが、最初から脱線しますけれども、ですね、毎週山花明日もいい天気はパーソナリティが変わるでしょ。
はい、
ね、来週はラジオ西線伏見のたくさんだったね。
はい、
あと前回は、なんだ、中島パフェだったり、旭山のお話をしてくださる方がいたりとか、たくさんお仲間がいるんですけれども、あずまし屋の日々奇数月の第4週目をやってくださってるパーソナリティのお一人、カルガモさんがですね、ご結婚されるそうで、おめでとうございます。
いつもより多めに回して
ます。何の話なんですか。おめでとうございますと言うと、
なんか
いつもより
違いませんか。
多めに回すの。
多めに回す。
何を回すの。目とか回したりするの。
次行きましょう。
あれ、いやいやいや、次行かないで、はい、この話題を行きたいんですからね。はい、であれ、カルガモさんはご結婚されたら東芦屋の日々パーソナリティから引退されちゃうんですか。されちゃうんだ。コッシー所長一人で頑張るのかな。どうなんでしょう、コッシー所長ね。うん、一人じゃ寂しいよね。
うん、
まあでもカルガモさんね、ご結婚されておめでとうっていうことなので、
はい、
ラジオスクールバンドは音楽をかける番組ですので、
はい、いや
みんなかけるんだけどね。カルガモさんに一曲、プレゼントしたいなと思います。
はい、
曲はラブ&マリッジ。そういうタイトルの曲がちゃんとあるところがすごいね。
いいですね。
うん、演奏はソリブラス。作曲はね、ジェームス・バンハウゼンさんという方で、昔フランク・シナトラが50年代に歌った曲を、ブラスバンド版にアレンジしています。それではお聴きください。はい、今 今お聴きいただいた曲はソリブラス演奏によるラブ&マリッジという曲でした。愛と結婚ですよ。愛と結婚、
いいですね。
いいですね。いや君まだだいぶ先だけどね、ま、中学1年生だからね。
いや、うん、なんか言っといた方がいいか
な。なんか取ってつけたいようなコメントだったね。うん、今日ねあんまりねブラスバンドの曲がねいろ何曲か選んできたんですけどね、これしかないんだな。
です、
ね。そうなんですよ。ね、今ね前田さんが曲家にいいことを言った。はい。ブラスバンドと吹奏楽と。なんか違うんですか。いやもう久しぶりに聞かれると喋りたくてうずうずするね。
説明しよう。
説明しよう。じゃあ今日は武田天に説明してもらいましょう。それでは、小学校6年生までブラスバンド、ブラスバンダーで、中学1年生から吹奏楽部になった武田天、その差を聞かれたら何て説明しますか。
ブラスバンドは、トランペットとかトロンボーンとかチューバとか、
なん
金属系の
ラッパ、
ラッパ、
ラッパですよ、ラッパ、
ラッパ、ね、うん、ラッパーと、
パーカッション、
パーカッション、うん、太鼓系を使うもので、吹奏楽はそれにプラスしてフルートとかクラリネットとかサックスとかの木管楽器が
入るんです。
入るんです。
意外とね吹奏楽っていうのは見たりすることあっても、ほら中学校とか高校に吹奏楽部あったりするから、うん、吹奏楽は見ることあってもブラスバンドって小学校はあるけどね中学校とか高校とかないんですよね日本は。だから日本で吹奏楽部のことブラバンブラバンって言っちゃうんだけど本当は違うものなんですよね。
うちの学校でも音楽の合唱の方の先生が、うんうんうん、ブラスバンド部って言って、うん、心の中で違うがなって思うんだ。思いますね。
でもね先生が言うのはねなんかちょっとしょうがないなっていう気はするんだけど、うん、なんかここでそんなことを言っていいのかどうかわかんないけど、
はい、
柏中学校のね PT の中には、はい、部活に入ってる親御さんの集まりのがあるんだよね、はい、でみんなで子供たちの部活を応援するためにこうお金を払ったりとかする
講演会みたいな、
そうそうそう、があったりとか、
はい、
PTA 会費の予算の中の特別会計にブラスバンド維持費って、ね、項目、ブラバンじゃなくて吹奏楽部なのにみたいなね、はい、まあ日本人にとってはブラバンも吹奏楽もなんかこう割と一緒なんですけども、
ブラスバンドのブラスは
真鍮という意味なんですよ。何がおかしい。すごい前田さんと後口さん今ね、これラジオだから誰にも見せてもらえないんだけど、もうプルプル震えてるの。なんでそんなに、え、何違う、え、壺に入ってる
今、
うん、
私が前回やらかした、
うん、お腹がなったんだ。
しかも若干長め、
長めぐーみたいな感じ。
バラしちゃった、バラしちゃった、
バラしちゃった。いやもう自ら言ってるからいいけど。なんかあんまり食べてないんですか。
はい、食べたり食べなかった、めんどくさいんですよね、噛むのが。
食べるのがめんどくさいの。
はい、
それは
女性にもそういう人がいるんだ。食べれれば何でもいいっていう人もいるけどね、たまにね。
食う寝る遊ぶがあればもう、ね、
食う寝る遊ぶ1位つけるとしたら武田店何。
寝る、
寝る。あんた最近ものすごい寝るもんね、うん、中学生ってなんかいくらでも寝れるしいくらでも起きてれる。
ここに来る車の中でも5分で、うん、
爆睡してたよね。駐車場に車止めて、てん、てん、あれみたいな。おまま車に置いていくわけにもいかないしなって。え、食べなくても、はい、持っちゃうってことそれ。
持ちますね。
へえ、お腹すいたから、はい、なんか今日は美味しいものを食べたいなとかない？
お腹は減るんですけど、
うん、
いい、食べるまでの準備する過程を持ったら、うん、いいかなと。
自分で作るのがめんどくさかったり、
冷蔵庫から出すだけなんです。
何？
冷蔵庫までの距離がめ
ん
どくさい。
めんどくさいんだ。え、じゃあお母さんとかが作ってくれて、はいって出してくれたら
食べますね。
なんだそれ。世の中にはいろんな人がいますね。武田って割に料理は好きなんだよね。
うん、
最近あんまりしないけ
ないけど、
小学校6年生の時の冬休みの自由研究がこう何ページにもわたるお料理レシピ写真入りってね、あれもう一回やんない。中学校に自由研究ないからね。何を言っているんでしょうか。すごい音楽と関係ないですね。さっきかかってた
なんでブラスバンドと吹奏楽の話から料理の話に。
いやそれはね、
なんで次行きましょう。
前田さんのお腹が鳴ったから
次、
次ですか。次行くっちゅうかですね、そう、フランク・シナトラの曲だったんですよ、さっきの曲ね。フランク・シナトラって知ってますか。
知らないです。
マイウェイって知ってます。
知らないです。
知らないんだ。
知らないです。
マイウェイって知ってます？
シドビシャスですか？カバーした。
あ、シドビシャス確かにね、はい、あれは、フランク・シナトラのマイウェイをシドビシャスがカバーしたんですよ、はい、なんか濃い話になってシドビシャス知ってる？
知らない。
知らないんだ。セックスピストルズですよね、はい、あのシドビシャスだけ妙に男らしくてかっこいいですよね、
はい、
私も結構好きだったんだけど、まあこれ良い子のブラスバンドと吹奏楽の番組なんでねピストルズはまずいよね
そう、失言ですね。
ピストルズ、ストーンズの曲とかビートルズの曲とかは結構ね、ブラスバンドとか吹奏楽で演奏されるんだけど、ピストルズの曲はないよなそんなパンクな楽譜があったら多分私は楽譜オタクなんで買ってしまうと思います、ね、
ノリエ楽譜店、
ノリエ楽譜店 の、ね、あの棚の中に、ね、
棚の中に、
ひっそりと誰にも使われずに埋もれている楽譜がたくさんあるんだよ。
ありますね。
早くあなたはもうそれを活用できるようになってくれません？
絶対
絶対？
いや、何でも。
もったいないな、いや、それこそアンサンブル楽譜使えるじゃん。
まあね。
まあね、一応ね、まあいいんですけども、全然フランク・シナトラの話にもならなかったな。まあいいかな。
僕のせいではないです。
あら、僕の、ちきしょう、なんか裏切られた気持ち、我が子に。もう全然脱線し続けて、止めどもないので、ヤマテンスポンサー様からの CM をお願いしてもいいでしょうか。
はい。
はい、お願いします。
ボーリング、ゲーム、映画、カラオケ、ダーツ、ビリヤード、遊ぶならスガイ&ディノス、スガイならコズミックボール、ノルベサならパーティーボーリング。スガイ&ディノスは連日深夜営業中。今年も日ハム応援フェスタ開催中。日ハムが勝った次の日は特典満載。今すぐスガイ&ディノスへゴー。スガイビルは南三条西1丁目、観覧車が目印、ディノスノルベサは南三条西5丁目。みんなで遊んで楽しんで、今日も須貝が一番。インターネットで街の情報を発信しませんか？ヤマハナ、あけぼの、交際地区の総合情報サイト、ヤマハナ .info では、地域の様々な話題をお待ちしております。商品やお店の宣伝も、ヤマハナ地域の方ならどなた様も無料でできます。詳しくは、インターネットでヤマハナを検索してみてください。中島パフェからのお知らせです。中島公園の野外彫刻をきれいにしよう。札幌祭り最後の夜、山の内武雄の名作母と子の像が無残にも押し倒され、さらに母と子の4つの目を真っ黒にされました。こんないたずらは絶対にやめましょう。野外彫刻を大切にしよう。中島公園をきれいにしよう。
はい、ありがとうございました。そうそうそう、前回の時もね言ってたんだけど、中島公園の野外彫刻、はいはい、あれねやっぱり一生懸命いたずらをする悪いやつもいれば、ちゃんと綺麗にしようっていう方もいて、ずいぶんね綺麗になったみたいなんですよね。お腹押さえなくても多分マイク拾わないと思うから、はい、
その場に、うん、あなたが
私が
バラしまって、あ今なったって
とか、
うん、とか
かもしれないけどね。
いや絶対
絶対すごい悪い人だと思ってるでしょ。
悪い人でしょ。
悪い人なの私あすごいいいやつだって自分で思ってたんだけど、こないいやつ、なんか何そのね、何その声のない笑いすごいずるい顔で笑ってる、なんかちょっと面白くない気持ちなので2曲目に行きたいなと思います組曲火の鳥からカスチェイオの魔の踊り、もう噛んでる、いやもうこの次がすごい噛むんですよ。演奏は声裏返っちゃった演奏はですね、ギャルド・リュプブリケーヌ吹奏楽団、指揮はロジェ・ブトリー、作曲ストラヴィンスキーです。それではどうぞ。はい、今お聞きいただいた曲は組曲火の鳥からカスチェイオの魔の踊りでした。このバンド名を読むのが大変でしょ。
ギャルド・リュブ
何？
ギャルド・リュプブリケーヌ吹奏楽。
お、言えた。さっき苦労してたよね。
苦労しました
よ。リュプビョリピエーヌの方になったよね。 もうね、フランスの吹奏楽団なんですね。
フランスですから。
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 何せフランスですから。
どうしてもフランスですから。いや、もう止まんないからさ、なんとか止めてこういう時に後口さん、もういいとかって言わないと止まらないんですよ。パリギャルドって呼ばれたりするんだそうでございます。その方が呼びやすいよね。ユプブリケーヌは言えないもん、ね、
向こうの人もパリギャルド。
うん、パリギャルドで通じるのかね。でですね、すごいよ、このバンドはね、最初にできた起源っちゅうのがですね、1848年、フランス2月革命の時にパリ防衛軍によって設けられた12名のファンファーレ隊が起源。フランス革命って知ってる？
一応。
フランス革命というと、ベルサイユのバラですよ。
はいはい、ベルバラ。
ベルバラね。
ベルバラ。
アントワネットさんがこう弾頭台でザンってやられたのがフランス革命でしょ？
はいはい。
で、フランス革命の後に、7月革命っていうのがあって、
はい、
それで、貴族じゃないんだけど、ちょっと、こう、お金持ちの人たちが、国王になったり、国王っていうか、一応国の政治を任されたりするんだけど、小金持ちなばかりに、農民とかこう、なんていうの、工業をやってる、もうちょっと下々の人たちが怒って、
うん、
今度は2月革命をやるんですね。で、それでようやく、なんか今みたいな市民の政治になるわけです。
ビバ革命って感じ
だね。いや、フランスの人たちってだからね、そういう伝統があるから、
うん、
なんて言うんだろう、デモとかストとかね、大喜びでやるらしい。
大喜びですか、
うん、そうだ、なんかこのなんか組織のなんかこうがうまく回ってないじゃないかって言ったら、もうなんかすごい燃えるらしいんだよね。
燃えるんですか。
燃えるんです。でフランスに住んでる知り合いが言ってました。
ああ、
サーカス芸人の金井さんですけどね、去年ここに出てくださった方が、ね、もう終わったのかな、パリ の公共交通スト、もう地下鉄も何もかも全部止まっちゃう
言ってたね、
うん、で歩いて行かなきゃならないんだけど、ちょっとこう郊外に住んでる人、なんかもう職場に、街の中の人の職場に行くのに、歩いて、なんか2時間かかっちゃうとかって言って、大変なんですって。でも結構ね、みんな頑張って歩くらしいよ。うん。そうそうそう。それで、まあ最初はこのパリギャルド、12名のファンファーレ部隊が起源だったんですけども、
はい、
現在ではですね、80名の団員の吹奏楽、
うんうん。
これでね、プロの吹奏楽団なんだよね。
はあ、
うん、でね、この80名の団員になるにはどうやって選ばれるかっていうと、ほらよくさ、プロのバンドってオーディションするでしょ。
しますね。
オーディションじゃなくてね、コンクール形式による選抜なんだって。どんなんだろうね。それでほとんどがパリ学院の卒業生の優秀な人たちで占められてるんだそうなんですけど、
うん、
吹奏楽だからさ、
うん、
UFO 入れるよ。パリに行ったら、知り合いが住んでるからいろいろ世話してもらえる。目指せ、パリ音楽院とか。どうですかね。
次行きましょう。
次行っちゃうの。火の鳥って知ってる？
手塚治虫の。
そうきたか。
違う。
まあ、それもそうだよね。
それもそうでしょ、う
ん、今のストラヴィンスキーの火の鳥は、ストラヴィンスキーの三大バレエ音楽、1、火の鳥、他に知ってる？
知らんのか。
春の祭典。
ああ。
ドドゴゴゴゴゴゴっていうやつね。
わかんない。
あ、そう？ゴゴゴゴゴゴゴっていう曲。だとペトルーシュカ。ペトルーシュカなんか聞いたことある気がする。
あるある。
のだめで、のだめちゃんがコンクールで弾いてる途中で、ラララランニャンニャンに混ざっちゃって失格になる。
失格っていうか。
っていうか、まあとにかく。ダメだったっちゅうのがペトルシカだったでしょ。あれバレエなんですね、
はいはい、
三大バレエの一つなんですよ。で、なんか火の鳥っていう、火の鳥伝説っていうのがロシアに有名な、なんかこうおとぎ話っていうか伝説があるんですって、はあ、それでカスチェイオーっていうのが悪魔の親玉みたいなのがいて、
はい、
その人がお姫様をさらってくるんだけど、
はい、
それを助けに王子様が行って、火の鳥に助けられて、で火の鳥はどう助けるかっていうと、
うん、
どう助けると思う？ 君が火の鳥ならどうやって助ける
頑張れ言う
なんじゃ逆に立たん火の鳥だね頑張れ
頑張れ
せっかく火の鳥出てきてバッサバッサバッサバッサ
うおーでもたら頑張れ
どんな火の鳥なんですかバレーになりませんよそれあの火の鳥が魔法の力でねこの悪魔たちを散々に踊らせて、うん、で今度疲れるでしょ悪魔でもね、そしたら今度子守歌を歌って寝かせてしまってでやっつけるんだそう
なすごい卑怯な気
がするなんでなんでだよだって
寝かせちゃうんでしょ、
うん、そこをズブッズブっていくのかな
やだな、
やだな、
やだな。
でもさ日本にもそういう伝説あるでしょ。ヤマタノオロチだってさあのお酒をたくさん飲まして酔っ払ったところざっくりざっくりってヤマタノオロチの首切っていくでしょそういう伝説はやっぱりなんか世界中あるんですね。
なんか
ん
いやいいです
なんかそのラジオなんだから途中でやめないで。でねこのストラヴィンスキーの火の鳥は、コンクールでも結構取り上げられることが多いんですけれども、つい最近ね10月の20-21の土日、吹奏楽全国大会が、不問館で開かれまして。不問館
不問館
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 なんだそれ。
いや
お前 B 編成だから行けないんだよ な、
な、
うん、夢の
夢の
不問館
吹奏楽の甲子園。
そうそうそう床が黒い、
う
ん、
そう
あのタイルのなんか不問館回収してね。
そう
あの去年1年使えなかったんだけどでその床材を古い床材を記念品として
そうそうそう
売ったの配ったの
配ったんだ
配ったのか売ったらそれなんかひどいって言われるよ ね、
ちょっと待って ね
あの床材を、まあ、不問館に出演した生徒さんたちが記念に このぐらいなんちゅうんだろう何センチ角 2,3 センチ角ぐらいだったかな。
もうちょっと大きい
もうちょっと大きいな、
うん、
4-5 センチ角ぐらいの
そうだ、ね、
床材の破片を記念にもらって
甲子園の
土と同じようなでそれを持って帰ったらそのさらに先輩の不問館に出たことのある人たちが匂いをって嗅いで あ不問館の匂いがするっていう
本当か
本当かなってまあ思ったんですけど、まあ、20-21でね全国大会がありました。20日が中学 A 編成、21が高校 A 編成だったんですけれども今年はですね足立区立第11中学校がこの曲を演奏しました。なんか疑問感じ
足立区立第11中学校ですか、
うん、そう
足立区立第11中学校ですか
足立区立第11中学校ですよ
足立区立第11
そればっかり
やんいや
君なんかもうちょっとでもあれだね第11中学校で足立区の中の中学校って全部数字なのかな
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 まであって、
ね、柏中学とかさ
伏見中と か、
とか中島中とかそういうこう名前とか地域になんかこうまつわる名前みたいなのがないのね全部数字なのかな。
なんか
ちょっと
便利っちゃ便利かもしれない
1年4組8番って呼ばれるような感じだよ ね、
そうね、うん、
というようなまた脱線しているようです ね、
ますね。じゃあいやまあこれは予定してた話題ですし。
そうですか。
あのリュプブリケーヌと第11中学校は予定して、
うん、予定していました。
いやしてたでしょ、
うん、
ここで話が10分くらい脱線するねって
脱線予想 で、
予想で
じゃ あ、 まあ脱線を止めるためにも、カロスさんの CM に行ってみましょう。お願いします。はい、それではヤマテンスポンサーさんからの CM をお願いします。
はい、ホンダ明治ギャラリーは旭川のスタルヒン球場前のスタルヒン像をはじめ北海道の風土に根付いた作品を数多く制作した彫刻家ホンダ明治の作品を展示しているギャラリーです。毎回テーマに沿った作品を展示し北海道の芸術を育む場としてまたもっと身近にアートを感じてもらえるような空間として遺族が運営しています。開館は火曜日から土曜日午前10時から午後4時までです。住所は札幌市中央区南15条西13丁目 1-34。 お問い合わせのお電話は 011-530-3050 011-530-3050。 ホームページは本田明治ギャラリーで検索してください。 無料で開放しておりますので、お気軽にお立ち寄りください。しっとりふわふわのシフォンケーキ、皆さんはもう食べましたか？シフォンケーキ専門店シフォン亭ほやほやでは、何とも言えない絶妙なしっとり感のシフォンケーキを一個一個手作りしています。味はオレンジをはじめ5種類、サイズは14センチと21センチの2種類をご用意しております。またケーキ1個からの宅配も受けたまわっております。昨年の7月に開店してから皆様には大変ご好評をいただいております。ぜひ一度ご利用くださいませ。住所は札幌市中央区南十九条西7丁目山花十九条店庭前、営業時間は11時から夕方4時まで。ご予約の受付は火曜日から土曜日、商品の配達やご購入は水曜日から土曜日に受けたまわっております。詳しくは011-532-0902、 011-532-0902 までお問い合わせください。ボーリング、ゲーム、映画、カラオケ、ダーツ、ビリヤード、遊ぶならスガイ&ディノス、スガイならコズミックボール、ノルベサならパーティーボーリング、スガイ&ディノスは連日深夜営業中。今年も日ハム応援フェスタ開催中。日ハムが勝った次の日は特典満載。今すぐスガイ&ディノスへゴー。スガイビルは南三条西1丁目。観覧車が目印、ディノスノルベサは南三条西5丁目。みんなで遊んで楽しんで、今日もスガイが一番。
はい、ありがとうございました。日ハムがね、
はい、
いや私全くスポーツ全然ダメなんですよ。知らないんだけれども、まあ、テレビも見ないからなんだけど、日ハムがね優勝したんだってって聞いて、あそうなんだってことは次日本シリーズだよなって思ってたんだけど、日本シリーズこれからなの
らしい。
らしい。今野球好きの米子くんが向こうでうんうんうなずいてました。じゃあね、この間やってた野球はあれは何なの？
パリーグの中のじゃないんですかね。
じゃあね、よく知らないのよ。
知らないです、
ね。それでね、知り合いに、あれ？じゃあさ、日ハムが優勝して、でその後やってたやつ日本シリーズじゃなかったなんて違いますよ。じゃあこの間までやってたのはあれは何言った？それは優勝セールじゃないですかって言って、いやいやいやいや野球の話じゃみたいな。あれなんかリーグの中の3位の間で争って日本シリーズ出る人を決める人っちゅうか球団を決めてたんだ。
パリーグとセリーグでなんか、うん、両方でなんかそれぞれなんかやって、
うん、
勝ち進んだ同士でなんか、うん、バーン
バーンと
やるんじゃ。
武田店も野球はよく知らないと。日本シリーズに出る人をまたもう一回決め直すっていうことの。
決め直すんだ。
向こうで野球好きの米子くんがうーんうーんとうなずいてそれ最近始まったんだよね。
今年から。
あ今年からなんだ。あそりゃ私がいくらなん野球のこと知らないって言っても分かんないよね。
フォアボールが前まで知らなかったんでしょう。
割とね割とね、うん、うん、そう。でもスクイズって何って言われて、
ほうほけきょ
う、それはウグイスだっていうやつ。
それはないでしょ。
何を言ってるんでしょうか。もうしょうがないわね。では地域情報なんですけれども、気を取り直してねどうしても脱線するからね。今日は大事な地域情報があるんですよ。10月27日今度の土曜日ですね、山花小学校3階体育館で、あけぼのほのぼの芸能祭が開催されます。ですね、去年もねあけぼの解明者があった時に
ね、
あの旧あけぼの小学校、あなた出ましたね。
ましたね、うん、
ヤマハナスクールバンドではなくてヤマハナスクールバンドのアンサンブル舞台として出ました ね、
ましたね。
もうね、くしゃみが出そうなの。
くしゃみが出そうです、
うん、くしゃみマイクに向かってしないでね向こうを向いてやってね。今年も開催されます。10月27日土曜日、会場は、午前11時から、で開演が今年の2部構成ですね。第1部ステージ発表が11時半から、第2部が落語漫才、
ほう、
午後2時45分から、 子ども縁日や手作りバザーも開催しますということです。山花小学校3階体育館で行われるんですけれども、ご来場の際はスリッパ上履きをご持参くださいとのことです。去年まではね、あの旧あけぼの小学校あけぼの改名社でやってたんですけれども、今年は山花小で、はあ、うん、なんかあけぼの改名社さんがね閉鎖されてしまったんで、うん、これなんとか続けたいなって、まちづくりセンターのね所長さんとかがおっしゃってたんですけど、今年はねあけぼの地区連合町内会35周年記念をお祝いしてっていう、そういうあのテーマもあるそうでございます。それでね、そう、山花スクールバンドもね11時40分から出演いたします。
お
ーおー、なんかさっきからおーおーってなんかうなってるんですか。うん、なんかこうもっと明るい受け答えを。
あ、はい、
はい、
わかりました
すいませんって感じでね、今年はですね第2部の落語漫才の方に、森マンと桂志向さん、枝に光って書いて、豪華ゲストもお見えになりますん で地域のちびっこのブラスバンドからプロのお笑いまで、なんかすごい豪華な感じですね。うん、サキソフォン演奏などとか、なんか本当にたくさん出るんですけどもね。あと、なんだフラダンスの教室の方々とかね、
はいはいはい、
去年おことがオープニング演奏ありました ね
何台も、
うん、あのおこと運ぶの大変だよね。
結構重いよねあれね。
そしてさ、去年はさあけぼの旧あけぼの小学校 あの上の階でやったでしょ、うん、廊下をさ曲がるときにさおこと長いでしょ、
長い長い、
あの曲がるとき、
ね、バスの運転手さんが中通りにグイーンって入るときみたいな、
上手に入るよね、
上手に入るよねうまいもんだよね、
うまいもんだよね。うん、何の話だった？あけぼのほのぼの芸能祭、皆さんぜひどうぞお越しくださいという話でした。ですね、しょうもない話ばっかりして、さっきはね吹奏楽をかけて、その前はブラスバンドかけたんですけどもね、そうさっきのねあのストラヴィンスキーの三大バレエっていうのかけたでしょう、
はいはい、
でねこの火の鳥っていうのは当時ですね、ストラヴィンスキーさんがこの作曲をしたきっかけは、ロシアのバレエをというか、まあ、バレエの世界をこうものすごい革命を起こしたディアギレフさんっていう、今でいうプロデューサーみたいな芸術監督みたいな人がいたんですけど、このディアギレフさんが火の鳥の伝説をバレエにしたいので、ストラヴィンスキーに音楽を書いてくれって言ってできたんですね、
はいはい、
でさっきの三大バレエもみんなそうなんだけど、このディアギレフさんがいなかったらですね、あのもちろん今の三大バレエもそうだけど、白鳥の湖とか眠れる森の美女、チャイコフスキーもあの移植されて書いてますし、うん、あとスクール版じゃなくて吹奏楽のコンクールでよく演奏されるファリアの三角帽子とか、散々演奏されているラベルのダフニスとクロエとか、
ダニエスと、
え？
ダニエスとフロエっていう言い間違いをしたことがある。
うん、あんま面白くない。
すいません。
はい、ダフニスとクロエですね。とかね。あとムソルグスキーさんは生前は割と無名だったんだけれども、展覧会の絵とかオペラのボリス・グドナフとか、萩山の一夜なんかも多分ディアギレフさんがいなかったら生まれてなかったでしょう。バレエの、だけでなく音楽にものすごく貢献した人なんですけれどもね。で、その眠りの森の美女のワルツという曲があるんですけども。これもねこのディアギレフさんがいなかったらきっと今ないんですね。で眠りの森の美女のワルツっていうと、チャイコフスキーの名前知らなくてもこの曲は聞いたことあるわっていう曲だと思うんですよ。
ですね、
ブンチャッチャブンチャッチャね、
まあそれは普通にワルツの基本ですが、ワルツだから
ね、そうですね、でちょっと変わった眠りの森の美女のワルツをお聞きいただきたいと思います。演奏と編曲はチューバの伝説のチューバ吹きジョン・フレッチャー、
はい、
で、まあ、作曲チャイコフスキーですけど、先ほど言いました眠りの森の美女のワルツです。どうぞお聴きください。はい、今お聴きいただいた曲は眠りの森の美女のワルツ、チューバの多重録音によって演奏されておりました。
要はこれ全部一人で吹いて、
そうそう、うん、もう本当伝説のチューバ奏者と言われているジョン・フレッチャーさんという方が一人で多重録音で やってます。
すごく失礼な言い方をしますが、
はい、
アホですね。
あ、もうあのものすごすぎて本当なんでやねんですね、これね。でジョン・フレッチャーさんっていうのは、ブラスバンド吹奏楽関係でいろいろ音楽聴くと、あの猫組曲っていうのを知っている人が結構いると思うんですけど、アンサンブルコンクールなんかでもクラーケンとかミスタージャムスとか取り上げられてますが、あれを最初にやった PJBE、フィリップ・ジョーンズ・アンスブラスアンサンブルっていうのが昔あったんですけれども、そこのチューバを吹いていた方で、しかもですねこの人はですね13歳でチューバを始めたんですよ、はい、お父さんがあの学校の先生だったかな、で学校に、オーケストラなのか、吹奏楽ではないと思うんだけどの指揮者をやっていて、13歳の息子ジョン君に今日からお前はチューバでもパパって言ってもきっと聞いてくれなかったんだと思うんですけど、ね、でそのチューバを始めた2年後にナショナルユースオーケストラのオーディションに合格してメンバーとなって、うん、で音楽一筋かなと思いつつケンブリッジ大学で自然科学の学士号を取得し、すごいね理系な
マルチ、
ね、マルチな感じだよね。で BBC シンフォニーオーケストラのチューバ奏者になって、その後ロンドンシンフォニーオーケストラ、ロンドン教って言いますけれども、はいはい、ロンドン教の首席チューバ奏者になってるんですよ、
はい、
でね、だいたい1960年代の後半からずっと70年代ぐらいまでにかけてロンドン教とかにいたので、
はい、
よーく考えるとスターウォーズのサントラ最初の3作でしょ、
はいはい、
スターウォーズの1作目とか2作目あたりはもしかしてあのチューバってジョン・フレッチャーなのかな
みたいな、
そうそうロンドン教が演奏してるからね、オリジナルサウンドトラックはなのかもしれないんですよ。あのスターウォーズ1作目公開が1977年なんで、録音してるとその 1,2 年前でしょ、
うん、
ロンドン教にいたと思うんだよね。で、ロンドン教にいながらもというか辞めてすぐじゃないんだけど、多分いながらもフィリップ・ジョーンズ・ブラス・アンサンブルで、その後フィリップ・ジョーンズ・ブラス・アンサンブルのみの活躍だったのかな。で、フィリップ・ジョーンズ・ブラス・アンサンブル PJBE っていうんですけど、 PJBE は、1986年にそのバンドを始めたフィリップ・ジョーンズさんがこれでこのバンドをもう終わり解散って言ってフェアウェルコンサートをしたんですね。でその翌年に46歳の若さで亡くなってしまったと、うん、まさに伝説のチューバの達人の演奏でした。でもなんかねすごい愉快な感じだよね、普通こんな曲チューバでやらないよねブンチャッチャブンチャッチャのブンの役の人だからね、
うん、
この曲できっとね、あーなんか俺チューバ歴の中で、なんだ
一生分のチューバのメロディー吹いたみたいな
って思ったんじゃないかなと思います、はいはい、では、チューバの妙な曲をかけたので負けずに、ジョン・フレッチャーさんもお亡くなりになってますが、生きてる方の妙な曲をかけてみようかなと思います、はい、4曲目はですね For UFO For You 4つの UFO をあなたにっていうタイトル演奏は UFO がスティーブン・ミード、そして、ね、珍しくハープの方と一緒にやってます。ハープはルーシー・ハスラーさんといいます。作曲は伊藤康秀さんです。それではお聴きください。人と人がつながると人と街がつながり街が元気になる。ヤマハナをつなぐもの、ハード面では路面電車、ソフト面はヤマハナ新聞、そしてこの番組ヤマハナ明日もいい天気もう街づくりの一体になればいいなと思っています。次週予告です。11月1日はラジオ日線伏見、パーソナリティはたくさんです。次回のラジオスクールバンドは12月27日になってます。それにしてもね、今のね For UFO For You、 スティーブン・ミードさん46音ですよ。
アホですね。
まあ身も蓋もない感想。
い
や、まあ、
この演奏聞いただけだと、うん、アホじゃないとは思うんですけど、うん、CD ジャケットの、
うん、
写真
が
間の写真が、
うん、
ハープの人の周りに
4人
スティーブン・ミードがいる
合成写真、
ね、合成写真
なんかね、あのスティーブン・ミードさんっていう方はですね UFO の鉄人とかって言われている、もう世界一の UFO の人なんですよ。 でもちろんブラスバンド吹奏楽だけじゃなくてオーケストラとも共演したりしてるし、たくさん の、 あの生徒というかいろんな人に教えて世界中飛び回っていて、たくさん CD も作って、もう人ができない演奏ばっかりやるすごい人なんですけど、やっぱりなんかこう道を極めた人っていうのはさ、
何かがおかしい
みたいな感じですね。ちなみにさっきのチューバのジョン・フレッチャーさんっていう方は、写真を見るとですね、あのほらあるでしょ、あの逆さにすると顔になるおじさんの絵ってあるじゃないですか、あんな感じなんですよ。でね、スティーブン・ミード先生はその全く逆でこう毛がないっていうかあれみたいなね感じなんですけど、はい、ね、なんかこう、 こう多重録音でやるっていうのどうなんですかね。これよく合わせれるなと思って、この 4U4U なんて途中でテンポ変わってるし ね、 ね、
一番最初に録音したものを、うん、なんかヘッドホンかなんかで
聞きながら合わせ る、
合わせる、
すごい大変だと思う。
自分が演奏した 曲だからまだなんか合わせやすいとは
思う
思う。
今日この頃、
今日この頃
皆様には
いかが
お過ごしでしょうか。なんかね、寒くなってきて風も流行っておりますので、皆さんも体調に気をつけて楽しく毎日送っていってください。部活頑張れよ。
あ、はいはい、
明日合唱会ね。
合唱会です。
頑張ってください。
頑張ります。
君指揮者。
はい、はい、そうです。
はい、というわけで、
はい、
前田さんも後口さんもどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは、来週ラジオ日線節見お楽しみに。さようなら。美しい朝に教えて。